週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、3月もね、下旬になって、はい、これから進学とかね、就職で一人暮らしを始めるっていう人もね、増えている時期ですよね。
ああ、そうですね。
まあ、そこで今回はね、最近注目されている小世帯向けの家電について最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすく解説いたします。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、イグニス。
コンパクトな SUV、はい、こちらスポーツ用多目的車というふうに日本語で訳するらしいんですけれども、はいはいはいはい、こちらにスズキのニューフェイス、はい、イグニスが登場しました。
そうですね、スズキがね、2月に発売したイグニスなんですけども、このターゲット層っていうのはですね、普段は市街地を走って、週末はレジャーに使うといった人たちなんですね、うんうん、で全長は 3.7メートル、幅は 1.66 メートルでね、トヨタのパッソとか日産のマーチありますよね、あれに近いサイズなんですよね。で、まあ、小回りが効いて SUV らしくね、まあ、座る位置がちょっと高いですから、まあ、運転しやすいんですよね。
そうですね、うん、デザインがですね、うん、非常にいい上に、スズキのこれまでのヒット車種のですね、うん、デザインの系譜をこうモチーフとしていろんなところに盛り込んでいるので、はい、うん、結構車好きの評判が高いイグニスなんですけれども、
デザインっていうのがやっぱポイントになってくるわけです ね、 ね、車好きにとっては
すごくかっこいいなと思うんですよね。これ
かっこいいと思う。
かっこいいです。
なるほど、
はい、うん、でちなみにこのイグニスなんですけれども、はいはい、安全装備が充実しているのも売りなんです、はい、オプションではあるんですが、歩行者対応の自動ブレーキ、うん、それから車線の逸脱警報、それから停車している時などに誤発進を抑制する機能といった安全装備が用意されているんですね、はい、でこれらオプションなんですけど、うん、総額10万円いかない金額でつけることができるという点はですね、うん、同じ価格帯の車としては頭一つ抜けた特徴だということができます。
なるほど、まあ、だからなんか車好きっていうのがちょっとにじみ出てますけどねこれね、全てのモデルをハイブリッド車にしたことで JC08 モード燃費というのは1リッターあたり最高 28.8 キロに達するんですね。
お、結構いいですね、
はい、
まあ、充実した装備と安全性を両立させて、うん、それでも中心価格帯が150万円台というのはですね、はいはいはい、かなり割安感があるんじゃないかと思います。うん、まあ、国産コンパクトカーを選ぶのであれば、うん、SUV らしいこの見た目というのが好きであればかなり有力な候補なんじゃないかなと。
そうですね、ちょっと楽しみですね、この反応がね、うん、どういう風な感じなのかね。
僕はヒットすると思います。
なるほど。その2、サーフェスブック。
マイクロソフトのサーフェスシリーズが今シェアを急拡大しています、はい、単体ではタブレットとして使えて、カバー型のキーボードをつければノートパソコンとしても利用できる、うん、まあ、そういった使い勝手の良さが受けています、うん、アメリカでは去年の10月にアップルの iPad を抜いて一時タブレットのトップシェアに浮上したとの調査もあります、
うん、まあ、非常に、ね、勢いのあるマイクロソフトなんですけれども、この新製品のサーフェスブックで本格的に、ね、ノートパソコンの市場というのを狙ってるんですね、はい、でこれまで通りね、タブレットとキーボードに分離する構造なんですけれども、キーボード側に高性能な画像処理エンジン GPU とね、大型バッテリーというのを内蔵してるんですね、CG の編集やデザイン作業にも使えるパワーと長時間駆動をね、両立させてるんですよね。
でこれ使い勝手の面で注目したいのがですね、うん、あの本体の背中側にあったキックスタンド、はい、これがなくなったという点なんですね、はい、これですね、キーボード側に備わっているこう結構強力なヒンジでタブレットを支えて、はい、うん、合体した時にはちゃんと何もなくても自立するという仕組みになっているんですね、はい、
インテルの、ね、最新 CPU を採用しているということもあって、デジカメ写真 の、 その処理とかもね、すごく早いんですよね、うん、でそれに見た目だけではなくて性能の面でもアップルの、ね、MacBook Pro シリーズといったトップクラスのノートパソコンに肩を並べるくらいのマシンなんですよね。
うん、 ただですね、うん、最安モデルでも20万円を超えるというかなり強気の価格設定になっています。
強気ですね、
はい、CPU 性能やメモリ容量の異なる4つのモデルがあるんですけれども、うん、一番安いモデルはキーボード側の GPU が搭載されていないということなので、はいはい、まあ、高性能を求める人は避けた方がいいかもしれないですね。
はい、その3、オリンパスペン F。
1959年に発売されたハーフサイズのフィルムカメラをモチーフに、うん、2009年から販売されているのがオリンパスのミラーレス一眼、うん、オリンパスペンシリーズです、はい、その最上位モデルとしてオリンパスペン F が先月発売されました。
はい、まあ、この、ね、オリンパスペン F なんですけれども、実製価格はレンズ付きで税別およそ21万円、うん、ボディ単体でおよそ15万円なんですね。でこれまでのペンシリーズの実製価格は、まあ、高くてもね13万円程度だったので、一気にその高級ゾーンというところに踏み込んでいったわけですよね。でペン F の名前は1963年に発売された世界初の一眼レフカメラと同じなんですね。で名前を引き継ぐだけではなくて、外観の、ね、デザインも非常によく似てるんですよね。
あの僕ですね、うん、父親がオリンパスペンを使っておりまして、はい、もう40年以上前の話ですけれども、この写真を見た時にですね、うん、うわ懐かしいって思いましたね。
昔よくありましたよね、
はい、とってもあのレトロな感じなんですけれども、
はい、レトロです、はい
はい、でサイズはそれほど大きくないんですが、うん、手に取ってみると見た目以上にずっしりと重いそうです、うん、
はい、
これは高級感を重視して金属ダイカストを多く使っているからなんだそうです、うん、それからですね、外側からビスが全く見えない設計になっているのも同じような狙いなんだそうです、うん、で実際これ撮影の性能はどうなんでしょうか。
はい、あの撮像素子はね3分の4型で画素数は2030万画素なんですね、うん、で手ブレ補正は5軸に対応していて、暗い場所でもフラッシュなしで手持ち撮影ができるということなんですね、まあ、これどれもそのオリンパスのラインナップの中では最高性能ということですね。
そうなんですね、うん、
その4、マルチチョッパー。
フィリップスエレクトロニクスジャパンといいますとですね、はい、これまでノンフライヤーですとか、はい、ヌードルメーカーといった、うん、まあ、新発想の調理家電というのを発売してヒットを飛ばしてきたんですけれども、今回その第3弾としてマルチチョッパーを発売しました。
そうですよね、もう本当に今おっしゃったみたいにね、こう次々にその新しいジャンルっていうのを作ってきているので、注目は注目なんですよね。でこのマルチチョッパーなんですけども、フードプロセッサーの一種なんですね、はい、なんですけれども、独自のチョップドロップモードという機能を備えているっていうのが特徴なんですよね、
はい、
でこれ何かというと、均一なサイズのみじん切りができるんですよね、はいはい、だから付属のバスケットに食材を詰めて、そして蓋をしてプッシュするとね、刻まれた食材がバスケットのこう隙間から、ね、落ちていって溜まっていくと、そういう感じなんですね。
このバスケットに入れる食材は、うん、玉ねぎだと4分の1程度の大きさでいいので、はい、事前準備は楽なんだそうです、はい、野菜やゆで卵、ナッツといった硬さの違う食材を一緒に刻めるって言うんですけど、ね、どうやってするのかが分かんないんですよ ね多分映像版の方はね、こう資料映像が出てると思うんですけれども
、はい
はい、一般的なフードプロセッサーは容器の下の部分で食材を刻みますので、うん、必要以上に切り刻みすぎちゃうということもあるんですけれども、はいはい、これがチョップドロップモードでは上の部分で刻む構造になっていますので、うん、野菜などは水分が残ってシャキシャキとした食感が楽しめるんだそうです。
これ、ね、こう見た目もちょっとおしゃれなんですよ ね、
そうですね、
実は、ね、これチョップドサラダというものがありまして、ニューヨークとかではすごくそれが大人気なんですって。これで作ったようなサラダですよね、
はい、
でそれをなんか日本にも広めたいというような狙いもあるようですよね、
そうなんですね、
はい、他にもね、歯を交換するとフードプロセッサーとしても利用できるんですよね、はいはい、一般的なフードプロセッサーというのは1分間に2000から3000回転程度なのに対して、はい、このマルチチョッパーはおよそ5000回転とね、
非常に
高速なわけですよね。繊維や筋っていうのをねカットして、長芋のすりおろしといったようなものでも滑らかに仕上がるんですよね。
なるほど、
はい、
いつもより多めに回しております、
うん、その後、小世帯向け家電比較テスト。
共働きの夫婦やシニアといった小世帯、まあ、人が少ない世帯ですね、をターゲットにした白物家電が増えて今売れています。
そうなんです、このジャンルがとても元気なんですね、例えば小容量だけの、ね、高級炊飯器といったものやコンパクトなドラム式洗濯乾燥機、2人分サイズの、ね、電気圧力鍋、といったようなものがあるんですけれどもね、はい、で本市ではあえて小さいサイズの製品を買うのは正解なのかというのを、まあ、テストしてみてるんですよね。
これ炊飯器に関して言うと、はい、あの高級化が3合炊き前後の小容量タイプに波及してきていると指摘していますね、
うん、はい、そうなんですね、うん、まあ、これあの高級化っていうのはどんどんその炊飯器進んでいっているわけなんですけれども、2012年の2月にね、三菱電機が 5.5 合炊きの上位モデルと同じくらいの、 その本炭窯というのを採用した 3.5 合炊きモデルというのを発売したんですね、
はい、
で他のメーカーもそれに追随したということ、うん、なんですよね。それまでは小容量 の、 その炊飯器の相場というのは1万円前後というものが主流だったんですね。だが今は高級ブームというのが訪れてるんですよね。
番組の後半では小世帯向けの家電、まあ、炊飯器ですとか冷蔵庫、うん、電気圧力鍋について伺います、
はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は小世帯向け家電比較テストと題してお届けします。
さあ最近ですね、小容量タイプの炊飯器に高級ブームが訪れているということなんですけれども、
はい、そうなんですね、日本電気工業会の出荷台数を見るとね、炊飯器市場におけるその容量別のシェアというのは一般的な 5.5 合炊きがこの5年間6割強と変わらないんですよね、はい、一方でね、2011年におよそ 18% だった小容量の炊飯器の比率というのは2015年に22% にまで拡大してるんですね、ま
あ、その小容量の炊飯器が増えている、うん、まあ、高級器が増えているというのは分かるんですけれども、はい、うん、実際その少しのご飯を美味しく炊くために、うん、そういった小容量高級モデルっていうのを選ぶのが正解かどうかっていうことなんですけれども、
はい、そこで今回はね、大手5社の小容量そして高級炊飯器といったものを比較してみたんですよね、
はい、この対象は象印魔法瓶の極め炊き NP9S06、うん、タイガー魔法瓶のグランド X ザ炊きたて、はい、JPXA061、うん、東芝ホームテクノの備長炭かまど本羽釜、はい、RC4ZWJ、うん、パナソニックの可変圧力踊り炊き SRJX055 と三菱の本炭窯 NJSW067 です。下かまいそう。
でももうびっくりするぐらいで、ね、機種がこう増えてきてるってことですよね。ですね、
どれもですね、だいたい5万円台最終盤から始まりまして、うん、9万円台、8万円台、12万円を超えるものまでありますね。
だから昔だとそれ1万円台だったわけですね、小容量
帯。そうですよね。
それがやっぱりそれだけ価格が上がってるってことですからね。
ですよね、
はい、
これらの小容量モデルというのは大きく2つのグループに分けられます、はい、1つは象印やタイガーのように 5.5 合炊きの高級モデルをそのまま小容量にしたタイプです、うん、三菱の製品もこれに近いんですが、うん、内釜が最高級の本炭窯かまどというものではなくて、うんうん、ワンランク下の本炭窯である点が違います、
はい、そしてもう1つというのが一部の、ね、機構を省いて小型化したモデルなんですね、
はい、
でパナソニックはスチーム機能と IH コイルの高速切り替え機能というのを省いて可変圧力 IH を単体で搭載してるんですね、うん、そして東芝は真空機能と圧力機能をカットして小型化しているというものなんですよね。
でこの実際に炊いたご飯の味というのは差が出たんですか。
はい、はい、これ本当にね全部炊いて食べていただいてっていうことでチェックするんですけれども、うん、専門家の方にね。でこの中でね、炊きたてのその味で最も評価が高かったのが三菱ですね、
はい、
米粒の白さ とか粘り、甘みと旨味のバランスというのが非常に優れてたんですよね。そして三菱に継いだのがパナソニックなんですね。風味のバランスに加えて粒立ちや見た目の艶やかさを、ね、評価する声というのが上がってきたんですね。
ところがこの2つのモデルの評価は、はい、冷やご飯で逆転するというちょっと面白いことが載っています。パナソニックは水気の多さがなくなってバランスが良くなったことに対して、うん、三菱は粘りや甘みがちょっと減っちゃったということなんですね。
そうなんですね、うん、まあ、常にね炊きたてを食べるという方であれば、まあ、三菱、お弁当だとかね、うん、冷やご飯に使うならばパナソニックが勝るというような印象ですね。
悩ましい
な。悩ましいところですね。
次に使い勝手はどうでしょうか。
はい、
使った後の洗いやすさでは非圧力型の三菱と東芝は洗う部品が少なくて楽だったそうです、うん、
はい、
それからですね、可変圧力型ではあるものの、うん、内蓋の構造がシンプルなパナソニックも扱いやすいそうです、
はい、そういったところで、ね、こう総合的に判断してみると炊きたてと冷やご飯の味、そして使いやすさといったこのバランスの取れた、ね、パナソニックというのが優位になってくるんですね。
ほうほうほう、
それに三菱が続くということになります、はい、ちなみに、ね、一般的に大容量モデルで少量のご飯を炊くとどうなるかって気になりますよね、
はい、
これどういう風になるかというと対流が、ね、十分にできずに炊き上がりにムラが生じるとも言われているんですね。炊飯器は原則として炊くその量が、ね、少なければ少容量モデルの味が上回るというようなことを、まあ、一般的ですけどもね、知っておきたいですよね、
はい
はい、
続いて冷蔵庫です、
はい、
デザイン重視の見せ家電、うん、
はい、
魅力の見で見せる家電ですね、
はいは
い、という謳い文句でハイアールジャパンセールスが去年の10月に発売した冷蔵庫が JRXP1F34A という製品です、
はい、そうですね、これはですねイタリアでデザインされたヨーロッパ向けの製品というのを日本でも展開したものなんですねでシャンパンゴールドとかシルバーの塗装、そしてドアノブをなくしたシンプルなデザインというのは確かにねこれ目を引くんですよね。
これぜひですね本紙の145ページ見ていただきたいんですけど、はい、ものすごいかっこいいんですよ、
ね、かっこいいですよ ね今まで の, その冷蔵庫のちょっと常識をね
覆すような、
ね、そうですね、
シンプルで本当に素敵なんですけれども、はい、一方で2ドアで容量340リットルというスペック自体は、うん、まあ、そんなにこう、まあそうですね、飛び抜けたものではないんですね、
はいはい、
自動製氷機もないシンプルな作りでして、うん、価格は同じ容量の日本メーカー製よりも3割ほど安くなっています。
はい、まあそうなんですけどもね、見た目だけではないんですね。実はこの冷蔵庫会員制のディスカウントストアコストコホールセールでまとめ買いをするようなねコストコ族の20代から30代を中心に密かに支持が広がってるんですね。
まあ、その理由の一つがですね、全容量の3割を超す119リットルの大きい冷凍室なんですね、
はい、
こちら引き出し式になっていますので、うん、冷凍食品を箱ごと入れても出し入れがしやすい上に、うん、引き出しごと取り外して中身を整理できるという点が便利でした、
はい、
冷凍ピザが収まるトレーですとか5本のボトルを並べられるワインラックがあるのもコストコ族世代にマッチしたようです。
これだからね本当に面白いですね。ライフスタイルが変化してるわけですよね、まあ、確かに冷凍食品っていうものがいっぱいいっぱい増えてますよ ね、
そうですね。
だからかつて の、 その常識ではなくてその部分を大きくしたらその若い人たちを中心にね受けたということですよね。
コストコでお買い物してこの洒落た冷蔵庫に詰めてとかってね、どうもトレンディードラマだよなんておじさん思っちゃうんですけれども
なんかちょっと悲願でますね
悲願でます、
はい、
さあ最後は電気圧力鍋です、
はい、
実勢価格が1万円前後で小容量の電気圧力鍋が共働き世帯や単身世帯を中心に売れているんだそうです、
はい、
火加減を気にせずに煮込み料理だとこう短時間で作れる圧力鍋、まあ、こちらの恩恵を受けることができて、うん、まあ、少量の料理をほったらかしで作れるという点が受けているみたいですね。
そうなんです。だからこのジャンルも今増えているね、共働きだったりとか、うん、あるいはそのシニアのね小世帯っていうところで非常に注目されている部分なんですね。で今言ったそのほったらかしにできるっていうのもほったらかし家電っていう ね、
そうですよね、
もうジャンルが一個出来上がっていて、うん、時短につながるという意味でも注目されてるんですよね。でその実力はねどれほどのものなのか煮込み料理を作って検証しました。
はい、比較したのはオークセールのシロカ電気圧力鍋クックマイスターという製品と、はい、東方のレリシアコンパクト電気圧力鍋の2つの機種です、はい、どちらもマイコン式の圧力鍋になっていまして、うん、最高圧力にこそわずかに差はあるんですけれども調理できる最大容量は 1.3 リットルとなっています、はい、まあ、スペックとしてはほとんど同じなんですね、うん、でこの2つの機種で圧力調理にかける時間を同じに設定した上で、うん、同じ分量、うん、同じ材料を使って2人分の豚の角煮とポトフ、はい、まあ、こちらを作って出来上がりを比べてみたということなんですが、
は
い、
その結果ね、どちらも角煮 その豚肉はね柔らかくてジューシーに仕上がってポトフの野菜っていうのも箸でね切れるほどね柔らかかったんですね。
ですね、
はい、食べれば食材のその旨味だとか甘みが引き出されているってことが実感できたんですよね。
ただ豚肉の柔らかさと調理の所要時間にわずかに差が生じたようです、はい、これはオークセールの最高圧力が東方と比べて1割ほど強いからのようなんですね、うん、食感の違いは比べなければ気にならない程度で、うん、圧力調理の時間設定を変えれば調整できる範囲だったそうです、はい、調理時間の差は数分でしたので両方の調理性能は同じレベルと言ってもいいということですね、
はい、ただね、使い勝手といったものには差があったんですね、はい、例えば蓋の開け閉めというのはオークセールは蓋をロックしているピンを片手で引いたまま蓋を回転させるんですね、はい、この時に力はあまりいらないんですね。
一方東方は本体を片手で押さえつけたまま蓋についているノブを握って蓋を回します、うん、はい、手首をひねるような動きになる結果ですね、うん、若干力が必要なんだそうです、
はい、もう一つの違いはオークセールには具材に圧力をかけないスロークッカーモードというのがあることなんですね。
ゆっくり調理っていう感じですかね、
はい、もうその調理時間を1時間から24時間まで設定できてね、柔らかい食材でも時間をかけて火を通すということが、まあ、できるんですね。そこが魅力ですよね。こうした結果を、ね、総合するとこの2つの機種の調理性能というのは互角なんですけれども機能の差というのを考慮すればオークセールに、ね、まあ、軍配が上がるということになりますね。
なるほど、うん、ただですね先月下旬時点での時勢価格を比べますと、はい、東方の方が5000円以上安くなってるんですよ、うん、なので、うん、基本性能とかあるいは価格っていったものを重視するならば、まあ、東方を選ぶという選択肢もありそうですよね。
そうですね、うん、はい、
今発売中の本誌日経トレンディ4月号では今回ご紹介した製品以外にもドラム式洗濯乾燥機の小世帯モデルなどについても詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ今週は小世帯向け家電比較テストと題してお届けしました。
モリモリーズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週も森森さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でございましょう。
はい、大平技研のメガスタークラスです。
メガスターということは家庭用プラネタリウムですね。
はい、大平隆之さんというプラネタリウムクリエイターというまあ職業の方がまあいらっしゃってまあ有名だと思うんですけれども、まあその方が業務用にまあ主には作っていたメガスターのですね家庭版が出ると。
出ました。
いいですね。
あのホームスターというですね、あの大平さんが監修をした家庭用のものはあるにはあったんですけれども、
そうか家庭用はホームスターの方か、僕間違えてましたね、は
い、ただですね、
は
い、スペックが段違い、
うん、はい、あれでも何年前ですか。かなり前ですよ ね、
かなり前ですね。
ヒット商品の中に入りました、
はい、未だにあのいろいろなバリエーションでホームスターはどんどん出てきて、うん、
クラシックとかね、
あのお風呂に浮かべるものだとかっていうのが出てるんですけど、
そのメガスターだとどれぐらいそのスペックアップするんですか。すごいです、
はい、順を追ってまずご説明するとですね、その家用の今出てるホームスターっていうのは映、うん、せる星の数が、まあ、多いもので大体まあ6万個ぐらい。
それだけありゃ十分なような気がしますけど。
で業務用のメガスターは2200万個以上、
はい、そんなに映るんですね。
映るんです、
はあはあ、
で今回の家用のメガスターが100万個以上ということで、あの2200万を聞いた後だとちょっとあれと思うんですけど、
でも6万から考えたら
すごいことです。
6万が100万、
はい、
メガスターっていうのはすごいエポックメイキングな業務用のもので、それ以前メガスター以前の時代っていうことにそのプラネタリウム界隈では分かれるんですけれども、はあはあ、それ以前はですね、業務用でも数万個の星しか映せなかったんですね。 はあ、なるほど。
それがその大平さんの
桁違いのものが
あれで、はい、どんどんこう数字が増えていって、今やその
100万個のものが家に入ると。
すごい。
へ
ー、まあ、ただですね、はい、価格が税別130万だって。
いやいや、家庭用じゃないじゃないですか。
ですが、はい、博物館に入ってる業務用は、まあ、安くても1000万。
まあね、
それは業務用だからさ、しゃあないですよ。
まあね、
でも130万で博物館に行かなくてもいいわけですよ。
いやまあね。おっしゃってる意味わかりますけど、ほら、所詮ね、例えば僕の寝室なんか6畳しかないわけですよ。で、なんかこう当然シーリングライトだとか、ね、壁に貼った日本地図とかもあるわけですよ。130万円、
はい、
どういう人が買うんでしょう。
まあ、あのもちろんね、富裕層の方でも結構ですし、
まあでもね、そう
だよね。あとは、うん、あの例えば公共施設だったりとか、まあ、学校だったり、
なるほど、
ちょっとした場合です
ね、
っていう使い方もありますし、はい、まあ、例えば公民館で買ってしまって、はい、まあ、お子さん集めるだとか、うん、あの結構身近なところでプラネタリウムを要は開けるようになると。
なるほど、
そういう意味では、うん、とても価値がある商品ですね、う
ん
う
ん、はい、で私は密かにちょっと家で導入したいなとは思ってますけど、
おっと
すごい。
何その富裕層宣言。
富裕層宣言じゃん。毎日のお昼ご飯を切り詰めてちょっと頑張ろうかなと。
お昼ご飯切り詰めて130万貯めるのってどれくらいかかるんですか。
数年かけてですね。
え、そんなにリッチなランチ食べてるんですか。
食べてないですけど、うん、はい、
そうですか。まあね、あのホームスターがその市販されたことによって自宅でその、うん、プラネタリウムを楽しむっていう新しいライフスタイルっていうのが生まれたわけですけれども、それがこうどんどん進化していくと、うん、その過去の本物のプラネタリウムよりもたくさんの星を見ることができるものまで出てくるということでね、うんうん、
あとはあの、まあ、環境ホログラムというかですね、あの要は家の中で何かを映すっていう行為がですね、まあ、今後また広がってくるのかなっていうお話もありまして、例えばその壁に窓を映し出すプロジェクターですとか、あの出てますけれども、うん、まあ、そういうふうにちょっと家の中をあのプロジェクションによって変えるっていう行為がですね、うん、あのますます広がるのかなという中で、まあ、実は家用プラネタリウムっていうのもまた市場として伸びるんじゃないのかなと。
いや、私だからいろんなところで今話してるんですけど、やっぱりその体験するっていうことがどんどんどんどん重要になってきていて、でそれがこれも一つじゃないですか。もう五感で全部感じるわけですよね、はい、その美しいものと気持ちよくなって、でリラックスしてっていうようなところっていう、だからすごくそっちの方向に商品移っていってますし、全体のトレンドそっち移っていってるので、この方向性はすごくあると思うんで、そのこの価格をですね、
もう少しね頑張っていただきたいところですよ。
一桁下がったので、うん、まあ、またねもうちょっとしたらもう一桁ひょっとしたら下がるかもしれないですよね、
う
ん、
もう一桁でも13万かまあね、都会だとですね、もう街明かりが、ね、こう明るすぎて、うん、なかなか星が見えなくなってきました。先日夜空を見上げたらですね、まあパッと分かるのがオリオン座と冬の大三角ぐらいでですね、はい、非常に残念な心持ちがしましたので、うん、まあ、ぜひですね、
はい、
お金を持ってる方はこのメガスターで満天の夜空を楽しんでいただきたいと思います、
はい、
さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。このメガスタークラスのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ますます会社に来なくなる度10点。
おいおいおい、ちょっと待ってください。
働いて稼いでメガスター買わなきゃいけないでしょ。
そうですね、
ね、
はい、有給取って、は
い、分かりました、
はい、
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは大平技研のプラネタリウムメガスタークラスでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで小世帯向け家電なんですが、うん、欲しいなと思ったものってあります。
そうですね、持ってないという意味で電気圧力鍋ですね。
これ火を使わずにその煮込み料理ができるっていうことですから、うん、朝お出かけの前に具材とか調味料を入れてスイッチを入れておけば、うんうん、お家に帰ったらできてるってことですよね。
そうだ、まさしくほったらかしっていう
ね、
これ非常に魅力
ですよね。すごく便利ですよね。ただやっぱりですね、高級炊飯器で美味しいご飯を食べたいなっていうのもあるんですよね。
これはねやっぱりね本当にそうですね。だからね実は本当に進化しているのでびっくりするぐらい美味しいものが出来上がるわけですよ ね。だとしたらやっぱり毎日のことですからね。
そうなんですよ。
それで言うとこれはねちょっと高くても ね、元は取れちゃいますよ。
ですよね、うん、と思ってですね、うん、あの我が家の財務大臣にですね、うん、高級炊飯器の導入を提案し続けているんですが、はい、なかなか認可が下りずにですね、苦戦しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
米が好きなんですよ抜いたかしでした。